存在雑貨店。さあ、今週も始まりました。存在雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、と言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はーい、毎度どうも。
さあ、早速先週の続きをやっていきましょうか。
はい。
先週我々ね、映画オッペンハイマーに出てこなかった天才、ジョン・フォン・ノイマンという人についてね、
はい、
一応こう人生をですね、ざーっと、本当にざーっとね、振り返ったわけですよ、もうあれだけでもちょっとアングリするでしょ。
はい。
なんちゅう天才だと、ね、人類史上最高の天才と言われていて、悪魔の頭脳とかね、 IQ300 とも言われていたんですが、はい、あれは人生をざっと振り返っただけなので、
はい、
いろんなですねエピソード逸話が彼残ってるわけですよ。今回はそれにね、焦点を当てて、
はい、
より一層アングリしてみたい。もう、まずね、業績がね、
はい、
ありすぎるっていうかね、広すぎるんですよ。
お
なんか先週の話を聞くと、なんか物理学、原爆のね、開発にも携わったので、
はいはい、
物理学の人であり、で、大学では、応用科学とかね、化学工学、化学工学なんて言われるものを学びましたので、化学の人でもあるのかしらぐらいじゃないですか、印象としては。
はいはいはい。
ところがですね、彼が手をつけているというか、業績を残している。手をつけたと言ったらこれどころじゃないんだな。彼がですね、業績を残している分野というと、
はい。
まずは物理学ですよね。それから化学。
はい。
はい、そして、それに必要になってくるんでしょうね。数学。
おお。
まあまあまあ、この辺わかるじゃないですか。
はいはい。
まあまあ、いろんな才能あったのね、と。
うんうんうん、
で、数学からですね、さらに発生しまして、はい、計算機科学。
ほう。
これコンピューターのことですね、計算機の科学。
なるほどなるほど。
そこからさらに発生しまして、情報工学。情報工学からでこれですね、派生するというか、関係しちゃうんですが、
は
い、生物学。
ほう。
なんでってなるじゃないですか。これね、コンピュータ、まだまだね、フォン・ノイマンの時代には黎明期といいますか、まあ、影ができ始めたかな、影も形もなかったというにはちょっとってぐらいの、で、このコンピューターって、人間の脳に似てるよねっていうところから、脳の仕組みとかね、そっちの方には手を広げちゃったんですよ。だから生物学。で、コンピューターってのは論理的に動くじゃないですか。
はい。
だから論理学。で、コンピューターを使ってこれができるというよりは、コンピューターの存在がまだまだ一般にはよくわかんないので、こう予算を引っ張ってくるためにね、はい、こういうことできるんですよっていうのをアピールして、まあ、すぐに結果がわかるものとして引っ張ってきた気象学。
はい、お
まあ、フォン・ノイマンがいなかったらですね、我々の今日の天気予報なんかないわけですよ。
あ
それからですね、心理学。
はい。
社会学。
はい。
政治学。
うん、
経済学などというふうに、さまざまなことをやりまして、論文の総数、はい、総数は150本。この数もすごいと思うんですよ、150本ってね。
はい、はい。
しかも彼、思い出してください。53歳で亡くなってますよね。53年間の人生で、150本の論文を残すという、しかもこれだけ多岐にわたって。
うん。
まさにね、現代のダ・ヴィンチですよね、もう。
そうですね。
などという彼のエピソードを今回はご紹介してみたいと思います。
はい。
それではそんな雑貨店、今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
そんな雑貨店、そんな雑貨店さあ、下田屋さん、ジョン・フォン・ノイマンの様々なエピソード。
はい。
うんとね、もちろんこの人本人にも、まあ、凄まじいエピソードは山ほどあるんですが、もうね、環境がね、
はい。
もう、なんでしょう、話題だらけなんですよ。
お
前回もね、お話ししましたけども、もう、お家がね、お金持ち中のお金持ちと。はい
うん、
で、まあ、天才とは言わないまでも賢くなるべく育てられたようなところはあるんですが、
はいはいはい。
で、彼が進級したというか進学した入学した高校、ギムナジウムですね。
うん。うん。
ここのギムナジウムの出身者ももうね、凄まじい人ばっかりなんですよ。
ほう。
彼と同じ時代に、まあ、同級生ということではないですが、
はい。
同時代にですね、どんな人が同じギムナジウムに通っていたかというと、
うん。
これはですね、オーディオブック限定版の方で先週お話したんですが、レオ・シラードっていうね、覚えてますかね、うん、下平さん、ウルトラ変わり者科学者。
はい、はい、はい。
ウルトラ変わり者かつ、おちょこちょいかつ、強運持ってる人間。
はい。
ね、彼がたまたま、病気になっちゃって休んだら、うん、自分の部隊が絶、うん、全滅したっていう、そういう、はい、戦争行った時にね、はい、なんていう方でしょ、うん、
はい。
それからね、エドワード・テラーっていう人もね、いるんですよ。この人いくつか下だったかな。この人ね、水爆の父と言われてまして、
お
マンハッタン計画でね、原爆を作ったわけですが、
はい、
もうその時というかその前後からずっとね、うん、水爆作ろうぜ水爆作ろうぜって言ってるの、
うん、
で彼にとってはですね、原爆なんつうのは水爆の起爆剤に過ぎないんですよ。
あ、
実際ね、水爆っていうのを起爆させるにはあれ原爆使うんですね。
へえ。
原爆は、まあ、すごく難しい面はあるんですが、火薬によって、ウランとかプルトニウムを、まあ、臨界突破させて、で、爆発させるんですけど、はい、水爆ってね、まず原爆を使って、水素を、こう、フュージョンさせる、融合させるんですね。で、そんだけのエネルギーがなくちゃいけないので、凄まじく難しいんですが、はい、それをね、もう最初からやろうぜ、やろうぜって言ったのが、エドワード・テラーさん。この人ね、かなりやばい人。
はい。
それからですね、この人は物理学者になるんですが、ユージン・ウィグナーさんっていう人がいて、
はい、
この人ね、ノーベル賞を受賞してますね、後に。それからね、この人の名前はね、聞いたことない人が多いと思う。デーネシュ・ガーボルっていう人。
うん。
これ、電子工学者と聞いてもピンとこないと思うんですよ。
うん。
でもね、みんな知ってるの。デーネシュ・ガーボルさんが何作ったか。
うん。
ホログラフィー。
おお。
あれ作ったのがね、この人なんですね。
へ
え。なんていう人がね、
はい、
同時期にね、同じブダペストのギムナジウムに通ってるんですよ。
はい。
もう不思議じゃないですか。
うん。
だからね、これをなんでこんなに天才たちがね、同時期にブダペストに現れたんでしょうねって、はいはい、ウィグナーに聞いた人がいるんですよ。
うん。
そしたらですね、友人ウィグナーさん物理学者ですね。そしたらウィグナーさんはこう答えたんですね。はい、その質問は間違ってると。
うん。
天才と呼べるのはフォン・ノイマンただ一人だ。
おお。
だから、レオ・シラードだ、エドワード・テラーだ、ユージン・ウィグナー自分だ、デネシ・ガーボルだなんていうのは天才と呼ぶには値しないと、フォン・ノイマンの前では、なんていうレベルのね、天才がフォン・ノイマンなんですね。
お
で、ちなみにね、このウィグナーさんとの逸話も残ってます。
はい。
ウィグナーはね、ノイマンの1個上なのかな、年齢が、
うんうんうん、
それもね、12歳の時、ウィグナー12歳、
はい、
フォン・ノイマン11歳の時、
うん、
ウィグナーがですね、まあ、先輩風を吹かすというか、年上だからっていうんで、ちょっとね、ノイマンに偉そうにしたんですよ。
はいはい。
ノイマン君、ノイマン君、こういう数学の定理があるんだけど知ってる？なんて言って。
はいはい。
もうこの時点でね、11歳、12歳の会話じゃないですが。
ないですけどね。
ノイマン君、こういう数学の定理があるんだけど、なんて言って。
うん、
で、この数、この定理がですね、数論っていうものの定理で、数字ってどういうもんだ、うん、数学ってどういうもんだってことを考えるやつなんですね、数論って。はい。で、それの定理で、ウィグナーはね、定理を知ってはいたけども、自分では証明できなかったんですね。
うんうん。
いるじゃないですか。自分にもできないことを、こんなんできるって言って人に聞くやつ。
うん、うんうん、います。
そういうやつだったんです、ウィグナーは。ノイマン君、こんなの知ってるって言って出したんですよ。
はい。
そしたらノイマンは知らなかったんですね。
はい。
で、一瞬、ウィグナーさんは得意になりかけたんです。
うんうん。
ははーん、ノイマン君も知らないんだね、なんて言って。ところがね、うん、ノイマン君11歳は、そうか、こんな定理があるのか。じゃあ、この定理は、って言って、基礎的な他の定理をバンバンバンバン使って、
はい。
証明しちゃったんですよ。しかもね、その基礎的な定理。
はい。
証明のために使った定理というのが、全部ウィグナーも知ってるものだったんですね。
おぉ。
だから、自分と同じものを知ってるのに、このノイマンは、それを使う能力が、桁外れに上だと。
おぉ。
いうのを見せつけられて、ウィグナーさんもですね、ちょっとノイマンのこと嫌いになります。
は
い、
ああ。
ノイマンはね、こういう面があるんですよね。前回もお話ししましたが、うん、アインシュタインみたいに自然界の本質をガッと掴んじゃう、はい、直感的に掴むというよりは、うんうん、これとこれをこう組み合わせたらこうなるぞとか、 この人が言ってるこれって展開していったらこうなんじゃねっていう能力がねすごいんですよ。
うんうんうん、
でここにですねもうすでにノイマンの後年にね発揮される真骨頂が出てるんですが、
はい、
ね、なんてとにかくね定数とかね方程式をね、
うん、
とにかくたくさん覚えてるんですって。
うん、
でそれを結びつけちゃうんですよ。
お
例えばね。ね、これ1932年に彼が書いた論文なんですが、
はい、
量子力学の数学的基礎、
うん、
まあタイトルを読むことはできますがきっとですね私内容を読んでもさっぱりわかんないです量子力学っていう不思議な物理学あるねぐらいの、はい、そのぐらいしか僕には、はい、理解できないんですが、はい、量子力学の数学的基礎っていう論文書きまして、
うん、
これですねまだその当時1932年ぐらいっていうのは、量子力学っていうのは生まれたばっかりでして、
はい。
物理学者はね、あ、これすごいぞって思い始めてたんですよ。
うんうんうん、
ところがですね、まだ数学的には整理されていなかったんですね。
はいはい。
物理現象、物理力学としては、物理学としては、こういう風になるだろうとか、こういう特徴があるよってことは分かってはいたんです、うんうん、物理学者には。
はい。
でもまだ数学的には整理されていないってことは、学問としてはまだまだという状態だったんですが、うん、
はい。
彼はですね、
はい、
これを行列力学と波動力学をヒルベルト空間で統一することによって整理したんですね。
ええとか何言ってるか分かんないですけど、
うん、安心してください僕もさっぱり分かんないですよ、ま、行列力学ってのは行列でしょう、
はいはい、ね、そうですね、
波動力学ってのはまあ波動のことでしょう、ね、うん、これをですね、ヒルベルト空間でとにかくすごいんですよ、
うん、
とね、分かりやすく分からないことを言うと、
うん、
まずヒルベルト空間がわからないでしょ我々。
はい。
でも我々中学生ぐらいの時に座標ってやったじゃないですか。
はいはいはい。
X 軸と Y 軸があってと。
うんうん。
で高校に入ってからかな、これにもう一本Z 軸っていうのを加えて立体にしたんですよね、はい、空間に、
うんうんうん。
これで3次元でしょ。
はい。
ここまでじゃないですか我々がなんとかついていけるのってギリ。
はい。そうですね。
で大体高校でね数学ダメっていう人はね僕もそうですが、ここで僕はちょっとお腹いっぱいでなったじゃないですか
、うん、
このヒルベルト空間はねもう一個上なんですよ。
あ、
ここにもう一個軸を加えるの。
なるほど。
だから4次元なんですね。
うん、
しかも4次元で終わらないんですよ。4次元以上っていうのがヒルベルト空間なんですね。4次元空間以上、4次元以上の空間座標を考えるっていうのはヒルベルト空間なんです。
はい。
で、この空間において、行列力学と波動力学が統一できると。いうふうにして、量子力学に数学的な背景を与えたということを、うん、わかんないですね。っていうようなことをやってるんですね。でね、先週もお話ししました原爆開発についてですが、
は
い、
うんうんうん、
爆縮レンズっていうのを彼がね考え出して、まあ、原爆のやつを考え出して原爆を完成させてしまったんですが、はい、
うん、
もともとね爆縮レンズっていうもの自体はあったんですよ。
はい。
衝撃波をね平らにする、衝撃波って爆発するから球状に広まるでしょ、うんうんうん、広がるでしょ、はい、でこれを平らにするものとしてはね存在してたんです。
おお。
いくつかの点でね爆発を起こさせて、で衝撃波を合計で平らにするっていうの、う
んうん、はいはい。
でもねそれを火薬を球体に球状に配置して真ん中の一点に衝撃波を、うん、まあ、同時に集めるっていう方法なんて誰も思いつきもしなかったんですよ、
うん、
でもノイマンでしょ、
はい、
すでにあるものとか基礎的な本当に目を出したばっかりのものを発展させるっていうのは得意なので、
うん、
爆縮レンズで衝撃波平らにできるんだったら球状に配置すれば真ん中に衝撃波集められるじゃんって言って、
おお、
それで完成させちゃったんですね。
うん、
でね、この時ね、まあ、話聞きゃ簡単そうですよ。火薬をね、
うんうんうん、
球状に、ボール状に配置して、同時に爆発すれば真ん中に衝撃波が集まるでしょうと、
うんうん。
難しいんです、これね。フォン・ノイマンが考えた爆縮レンズってね、32面体なんですよ。
はい、え
単に、丸く火薬を置けばいいではなくって、
うん
うん、32面体にしましてね。
うん、
ってことは平面があるわけですよね、32面だから、
はいはいはい、
で各面が火薬になってて爆発して内側に衝撃波が向かうんですが、まあ、外側にも向かいますけどね、うん、内側に向かうんですが、はい、
うんうん、
衝撃波ってさっきも話した通り球状に横から見ると丸く発生するでしょ、
うんうん、
ってことは 一番先端になってる部分とまだ遅れてる部分ってのができちゃうので、
うん
う
ん、
中心にあるプルトニウムに同時に当たらないんですね。そこでどうしたかっていうと、火薬を二重構造にして、
はい、
外側の火薬の内側に燃焼速度、爆発速度の遅い火薬を配置して、
うん、
それで衝撃波のスピードをずらすんですよ。
お
そうするとね、衝撃波同士が干渉し合って同時に中心核のプルトニウムに到達するから原爆爆発するだろうと。
お
だからこれをね、みんなして計算するのに何ヶ月もかかるわけですよ。ノーベル賞級の科学者が何十人もいて、
はいは
いはいはい、こんだけ難しいことを思いついちゃって実行するんですね。
っ
ていうと、もう物理学の世界すごいじゃないですか。
はい、
語学も優秀っていうエピソードが残ってまして、
うわ、
前回ね、7カ国語を流暢に話せたよって言いましたが、
うんうん、
しかもね、流暢っていうところじゃないよと、どんなネイティブよりも早く話せると、
うん、
そのうちですね、3カ国語で同時にジョークを言うことができたんですね。どうやってって思うでしょ。
うん、
あの、我々日本語を日本語で伝えるだけでも大変じゃないですか、伝言ゲーム
大変。
でもそのうち3カ国語使って同時にジョークを言って、何をどう、口3つあんのかいっていうようなね、ゲートをね、披露できるんですよ。
ああ。
そしてね、うん、ジョークだけではなくって、
はい、
ワイダンもできるんですね。
エ
ッチな話もっていうかね、好きなの
ほう。
でワイダンが好きなだけではなくて、そもそもね、スケベらしいんですね。
おー、
い
や、
これもうどこまで本当かは分かんないですよ。
はい、
でもね、その当時やっぱりね、秘書の方って女性が多いんですよ。
うんうんうんうん、
で、まあその当時の1940年代とか50年代っていう秘書の方を想像してください。
はい。
ね、机に座ってますね。
うん。
で、机に座ってると、机の、まあこっち側から、
うん、
秘書の座ってる方と反対側から足が見えるわけですよ。
はいはいはい。
敷居なんかないもんだから。
うんうん。
そうするとね、そこをね、特に膝あたりをね、じーっと見つめるんですって。
はい。
ね、あまりにも見つめるんだから、
うん、
これ対抗策としてですね、秘書たちは机に段ボールを貼って見えないようにしていたそうですね。で、これわかんないんですよ。あの、彼はほら、考え事をしちゃうと、車の運転中でも前を見ないっていう人間じゃないですか。
はい、はい、はい。
だからもしかしたら部屋に入ってきて、秘書の前に立った瞬間に、あれって思いついちゃって、
うん、
で、なんかじーっと考え事をしていたのかもしれないですが、
はい。
ただね、ワイダンは意図的にやっていた可能性が高いです。
ああ。
でも別にね、セクハラをしたくってとか、女性がね、恥じらう姿を見たくってっていうわけではなくってですね。
はい、はい。
まあ、前回もちょろっと言いましたが、もしかしたら気配りとか気遣いがすごくできる人だったのかもしれないっていう話もあるんですよ。
うんうんうん。
だからね、科学的な議論とかね、政治的な話とか、やっぱり原爆もそうですが、どこに落とそうとかね、うん、落とすべきじゃないとかね、使うべきじゃないとか、はい、使うべきだとか。はい、で、そういう話なんかが白熱してくると、だんだんだんだんこう、険しいものになっていくじゃないですか。
はいはいはい。
お前は大体とか、お前はそもそもだとか。
うん、うん、うんうん。
で、そうなってくるとね、突然ワイダンを始めて、場を和ませてたんですって。
へぇ、
っていう話も残ってますんで、これね、
はい、
まあ、ワイダンに限らないけど、どうやら、特に男性諸君には効果があるらしいんですよ。これね、アメリカの大学の研究だったと思うんですが、
はい、
ね、会議室、しかもね、すごくこうセンシティブな話題、あるいは激しい議題について議論をするような会議室に、う
ん
う
ん、はい、
女性のね、裸のポスターとかね、
はい、
際どい水着のポスターなんかを貼っとくと、非常に和やかに、
は
い、こう、議事が運べるっていう、そういう研究があるんですね。普段だったらもう盛り上がっちゃってね、いや、こっちの方法の方がとか、お前の考えはとかになっちゃうとこが、
うんうんうんうん、
こちらの方がですね、いいような気がするんですよねとか、あなたと言ってることも最もですね、みたいにして、結構ね、和やかになるっていう研究は出てます。
すごい。
ね、男って悲しいっていうか、男ってバカですねでですね、フォン・ノイマンともう一つ、コンピューターっていうね、はい、
うん、
今我々が使っているコンピューターは、フォン・ノイマン型コンピューターなんていうふうに言われてるんですが、
はい、
ね、逐次処理とかね、データを内蔵してたんていう、そういった処理をしてるんですが、うん、
はい、
ですね、そもそもフォン・ノイマン、コンピューターの存在をした時に大喜びしたんですよ。
はい。
あの、彼ね、爆発とか衝撃波の専門でもあったんですが、
うん、
これのね、解析とかね、計算って膨大な量になるんですね。
あ、はいはい。
その当時は手計算でやらなくちゃいけなかったんですが、
うんうん、
これがあればってことを彼が気づくんですよ。
はい。
で、原爆作ってる頃なんてコンピューターなかったですからね、現実的には。
うん、
まあ、ごくごく極秘でごく一部にあったかなぐらいの。
はい。
だからね、その当時はね、手計算とね、計算尺とかね、うん、あと手回し式計算機なんてのがありましたので、
は
い、それは使ってました。
うん。
でね、エニアックっていうね、まあ世界初とも言われるコンピュータですが、
うん、
これがね、完成するのは第二次大戦末期なので、
うん、
44年の夏に一応の完成は見るんですよ。
はい。
でですね、これをチラッと耳に入れて大喜びしたそうです。うん、しかもね、うん、大喜びしたばっかりじゃないのよ。しただけじゃないのよ。
え？
実際ね、エニアックのところ訪ねて行っちゃうの。44年の夏、8月にですね、完成したばっかりのエニアックっていうアメリカが作ったコンピューター。はい、
うんうんうん。
これを見にですね、フィラデルフィアまで行っちゃうんですね。で、生みの親のですね、ジョン・エッカートっていう人に会います。
はい。
でですね、エッカート。まあ、自分とその仲間ぐらいしかコンピューターの価値なんかわかんないだろう、お前らはと思ってたんですよ。
うんうんうん。
まあ、せいぜいこう、まあ、電卓すらないけども、うん、で計算尺の便利なものぐらいにみんな思ってるんだろうと。
うん。
だからですね、なんか、フォン・ノイマンっていうやつが訪ねてくるらしいっていうのを聞いて、
はいはい。
試してやろうと思ったんですね。
うん。
最初に何を質問するかで、フォン・ノイマンが本物の天才かどうか試してやるって言ったんですよ。うんうん、
はい。
で、フォン・ノイマンやってきました。
うん。
このコンピューター概念すらありませんからね。
はいはい。
で、誰もコンピューターの存在知りません。やってきました、
うん、
フォン・ノイマン。
うんうん。
まずですね、開口一番こう言ったんですよ。
はい。
装置の論理構成はどうなってるんですかと。
うん。
これね、まさにエッカートが望んでいた質問だったんですね。
へえ。
だから、コンピューターなんてものを知りもしない人間が、装置の論理構成なんて言葉を出してきたので、
うん。
喜んでね、説明したそうです。
へえ。
そっからですね、フォン・ノイマン、コンピューターの開発にも夢中になりまして、
はい。
あの、開発にもって言ったのは、はい、他にもね、3つぐらい同時に仕事をしてますので、
え？
普通はね、まだ存在するかしないかっていうぐらいのコンピューター、これの開発って言ったら、それにかかりきりになるじゃないですか。
もちろんです、もちろんです。
違うんですよ、彼はね、3つも4つもね、同時に仕事をしてるんです、その当時。むしろね、コンピューター関連の研究はね、若干片手間にやってるって感じ。コンピュータ関連の研究は、大体ね、大陸横断鉄道の中で行ってました。
あ
いろんなとこ行ったり来たりするので、
あ
研究室にいてもね、まあコンピュータ物自体がないので、できないんですよ。うんうんうん、まあできないというか変わらないんですよ、まあ
そ。そうですね。
だから横断鉄道の中で頭の中で考えて、計算して、うーんってやって、うんうん、こうしたらいいんじゃねっていうのをやって、で帰ってくると、ほいっつって論文置いて帰っていくっていう。
お
恐ろしいことをやってるんですね。
はい。
で、まあ、エニアックについて知りまして、
うん、
大陸横断鉄道の中で考えまして、
はい。
彼はですね、すぐに次世代のコンピューターの論理構成について考え始めるんですよ。
おお。
普通ね、ありもしないコンピューターというか生まれたばっかりのものを見せられたら、
うんうんうん、
我々は、これはどうなってるんですかじゃないですか。
うんうん。
もう違うんですよ。じゃあ次は、そこに行っちゃうんですね。ですぐにですね、次世代コンピューターの論理構成について考え始めまして、
はい、
コンピューターには3つのものが必要だなってことに気づくんですよ。
お、
1つは中央計算装置、
うん、
でもう1つは中央制御装置、
うん、
でもう1つはメモリー、
うんうんうん、
でこれ我々今は当たり前と思ってますけども、
はい、
当時は全然そんなことありませんで、
うん、
でプログラムも内蔵しちゃった方がいいねと、我々当たり前と思ってるじゃないですか。コンピューターの中にプログラムがあってと。
はいはいはいはい。
その当時はね、外部からプログラムを読み込んでるんですよ。
へえ。
むしろ我々には想像しにくいですよね。プログラムを内蔵しないコンピューターって。
うんうんうんうん、
でもね、当初のエニアックなんかもね、させたい計算があると、毎回ね、パンチカードですよ。外部からそれを読み取らせて計算に入ってたんですね。
へえ。
それもあった方がいいね、なんていうふうにして思いついちゃう。ここまでエニアックに出会ってからわずか2週間です。でですね、45年の春、年明けました。
はい。
今度ですね、EDVAC、エドバック報告書の一事項っていう101ページの文章をまとめるんですよ。
うん。
これ別に論文というわけではなくって、
うんうん、
こういう風に作ったらいいよねっていう指針みたいなもんなんですね。101ページもあるけど。でこれがですね、その後のコンピュータの基礎構造になっちゃってまして、それ読んだ人がですね、
はい、
計算とコンピュータに関するこれまでで最も重要な文書って言ったぐらいです。
あ、
でこれをですね、一般公開しちゃったんですよ。
え、
まあまあまあまあね、 基礎構造なので、はいはい、みんな利用してくださいというか、
はいはいはいはい、
まあフォン・ノイマンがというよりもですね、それ受け取った人がこれいいって言って、
はい、
まあ、コピーというか印刷して回しちゃったんですね。
ああ。
でこれで起こったのがエッカートなんですよ。
はい。
エニアックの生みの親。
うん。
エッカートはコンピューターエニアックを開発しましたよね。
うんうん。
で誰もやってないんですよそれ。
はい。
だからこれを俺が開発していけば誰も追いつけないから、うん、すごい利益になるぞと思ってたんです。
はいはい。
ところがですね、それ以上のものをエドバックって言って、
うん、
作り方というかね、論理構成を基礎事項をまとめたものをほらみんなって言ってばらまいちゃったので、なんてものを書き上がるんだと言ってもうエッカートにしてみれば一般公開されちゃったら特許で儲けられなくなるわけですよ。
そうですね。
実際ね、この後ね、エッカートは会社を起こしたりもするんですが、
うんうん、
まあうまいこといかず次々買収されてしまってます、
うん、
でですね、このコンピューター使って天気予報、気象予報ですね、
はいはい、
手をつけてますフォン・ノイマンは、
うんうん、
それまではね、あの天気予報って職人芸だったんですよ。
ほう。
なんかこういう風が吹いてるなとか、こういう雲が見えるぞとか、
はいはい、
風向きがこうだからとかね、あるいはいろんなとこからね、電報とかあるいは電信で情報をもらって、あっちの方でこういう天気だってことは、こっちにはこういう天気になってくよねっていう。
はいはい。
で、それをですね、数理モデルを持ち込みまして、
おー、
まあ、数学を持ち込んだんですね。で、うん、精度をね、格段に上げたんですよ。
おお。
まあ、っていうか、それは目的というよりも手段だったんですが、はい、さらにね。ほら、エニアックの次のコンピューターを作るには資金がいるので。
あ、はい、はい。
ね、お金ちょうだいって言っても、わかりませんから、コンピューターのことが。
そうですね。
なんだね、そんなでっかくて金のかかる計算機なんかいらんだろうってなっちゃうので、天気予報ができるんですって言うと、ほら、
うんうんうん、
ね、実利になるじゃないですか。
はい。
だからね、まあ、プレゼンテーションもうまかったんでしょう。天気予報っていう分かりやすい目標を掲げてお金ちょうだいっていうふうにしてやったんですね。
はい。
で、コンピューターで天気予報するにはですね、数理モデル、数値モデルを作らなくちゃいけないわけですよ。
はい、はい、はい。
まあ、今だってね、Siri とか、ああいった言葉で喋って、うん、なんか返してくれるコンピューターって中は数理モデル、うん、数値になってるんですが、
はい。
その当時当然ね、天気予報してって言っても、それはできないわけですよ、コンピューター。
はい、はい。
だから、ガッチガチの数値モデルを作らなくちゃいけません。
うん。
そのモデルもフォン・ノイマンが作りましたし、じゃあそのモデルを作ってどうやって計算するかっていう計算手法もフォン・ノイマンが作ってます。
あ、
でね、こうやってコンピューターに計算させて予想させて、はい、まあ、計算ですね、はい、答えが出てくるわけですよ、
うんうん、
でも正しいかどうか分かんないでしょ。
分かんないですね。
ね、だってま、コンピューターその当時でもやっぱり我々人間よりは計算だいぶ早いんですね、
うん、
でも早いって言っても合ってるかどうかがわからんと、
うんうんうん、
で正しい答えかどうかっていうのはフォン・ノイマンが判断してました。
はい。
っていうかね、フォン・ノイマンは正しい答え出せたんですよ、コンピューターより早く。
おお。
だからね、コンピューターができると能力試すためにね、コンピューターとフォン・ノイマンに同じ問題やらせて確認するんですね。そうするとね、フォン・ノイマンの方が早く答え出してって待ってて、はい出ましたって言うとフォン・ノイマンのとこ持ってって、よし合ってるってそれで確認するっていう。でもね、信じられないことにね、当時のコンピューターでもですよ、
はい、
毎秒2000回掛け算できるんですよ。
ああ。
それよりも早いの、彼の方が計算。
そうですね。
まあもちろん単純なね、計算をやらせたらコンピューターの方が早いのかもしれませんが、
うんうんうん、
それをね、数理モデル作って、で、複雑な計算やらせて、最後の答えっていうのはフォン・ノイマンの方が早かったんですね。
うんうん、
で、もし、答えが間違ってると、コンピューターの答えが間違ってると、はい、これプログラムに間違いがあるってことですよね。
うんうんうん、
そうすると、やっぱりフォン・ノイマンがプログラムを修正してくれます。どうやってかっていうと、頭の中で。これコンピューターお詳しい方はね、よくわかると思うんですが、
はい、
コンピューターにはコンピューターの言語っていうのがありまして、
はいはい、
ほら、まあ、ベーシックとかね、
うん、
フォートランとか、うん、C とかね、うん、あるじゃないですか、
うん、はい、
その中でもですね、低水準言語って言われるものがありまして、
うん、
この低水準言語で50行のプログラムを頭の中だけで書けたんですね。で、低水準言語っていうとね、もしかしたらなんか水準が低いんだから簡単な言葉なんでしょって思うかもしれませんが、
うんうん、
違うんです、逆なんですよこれね、
はい、
アセンブリ言語って言ってね、 マシン語、コンピューターが直接理解できる言語に近いのが低水準言語なんですね。
はい、うんうん。
だからベーシックとかっていうのはね、我々人間にも理解しやすいじゃないですか。
はいはい。
で、あれは水準がむしろ高いんですね。
うんうん。
だから、ほとんどこう、コンピューターの言葉を頭の中で使って、50行のプログラムを、はいはい、かけてしまうっていう。もうね、計算力お化けなんですよ、彼。
そうですね。
ね。で、おじいちゃんの方がね、計算力がすごかったんですよ、はい、なんて話を先週しましたけども、はいはい、おじいちゃんはね、7桁の掛け算を暗算できましたと。で、フォンネマンは筆算して正解ってやったんですよ、と。ただ、
はいはい、
6歳でねっていうね。
そうですよね、条件つきましたよね。
ね。でも彼には、だいたい5桁ぐらいの暗算しかできませんでしたみたいなこと言いましたけど、言いましたけど、はいはい、5桁も暗算できれば十分でしょ。
十分ですよ。
やっぱりね、計算力化け物なんですね。
あ、
ロスアラモスってですね、うん、マンハッタン計画、原爆を開発する計画に携わっていた頃、
はい、
ある物理学者がですね、積分というね、まあ高校でやったりするわけですよ、難しい数学ですよ、
うんうんうん、
積分の答えを求めるために黒板でね、宿泊してたんですね。
うんうん。
そうするとですね、ドアの向こうをフォンノイマンが通りかかったんです。
はいはい。
よくドアなんてね、開けっぱなしで計算してる人もいるじゃないですか、仕事してる人、
うんうんうんうん、
科学者ですしね、
はい。
で、フォンノイマンが通りかかるのが見えたので、お、ノイマンって言って、うんうん、声かけたんですね。
うんう
ん、これさ、難しくてよくわかんないんだけど、ったら、そしたら黒板の豆でスーッとそのままやってきて、スラスラスラッと答えだけ書いて、去っていったんですって。
う
ん、
で、
この物理学者がね、大したことない人間だったら、うん、まあわかりますよ。簡単な積分だったんだろうと。うんうんうん、違うんですよ、はいはいはい。この物理学者ね、エミリオ・セグレって言いまして、
うんうん、
ロスアラモスで中性子反応研究のグループリーダーしてたんですね。
お
ー。だから、ロスアラモスのグループリーダーだったんですよ、研究の。
うんうんうん、
しかもね、後にノーベル物理学賞を取ってます。この人が難しいって言ってる問題を、
うんうん、
ドアのところから見ながらやってきて、いきなり答えパパパって書いて、じゃあねって言って帰っていくっていう。もう、怖い怖い怖い。
やりすぎ。
こんだけ数学できるとね、
うん、
もう数学を絶対の武器として持ってるじゃないですか、
うん、
でもね、その数学をひっくり返すような出来事が起こっても大喜びしてるんですよ。ね、ゲーテルの不完全性定理というのがありまして、
うん、
これ、ね、1930年にハンガリーのクルト・ゲーデルっていう数学者が発表したものなんですが、
はい、
数学って僕らはね、なんかきっちり答え出るもんでしょ
う
と、
うんうんうん、
せいぜいなんか高校で解なしなんていうのはどっかであったかなんだっていう、
はいはいはい、
それでも解なしっていう答えだったじゃないですか、
うん、
で答えがきっちり出るもんだと僕らは思ってるわけですよ、うん、
はい、
ところがですね、ゲーデルはこう言ったんですね。数学は不完全であり、世界のすべてを記述できるなどということはありえないと。だから数学を突き詰めていっても、すべてのことを数学で記述することはできないよっていう、
うん、
これ数学者にとってはね、
はい、
あれだったら物理学者にとっても、うん、もう根本が崩れるんですよ。
そうですね。
だって数学っていう極めて客観的で極めてこう正確な言語ですよね、
うんうん、
それで記述することができるから数学っていう体系があり、物理学ってものに使えてるんだと、
はいはい、
科学ってものはできてるんだと思ってたら、
そうですね、
そんなことないですよっていうのを証明しちゃったんですね。で、多くの数学者はですね、そんなバカなと、
はい、
いうふうに躍起になって反論するんですが、
うん、
1931年にこの論文を読んで、
はい、
フォン・ノイマンはだよねって言ってあっさり受け入れちゃうんですね。だからそれぐらいこう懐も深いというか、許容量もある天才中の天才だったわけなんですね。
はい。
ねえ、下平さん。
はい。
エピソードにね、こと書かないんですよ、この人。
はい。
もう天才のエピソード。そしてね、はい、今日ね、計算力とかって話最後の方にしましたが、
うんうん、
記憶力もね、先週のお話ですごかったんですよって話したじゃないですか。はい、近所の資産家から44巻のね、世界史なんていう本をお父さんが譲り受けて、
はいはい、
それを10歳で読破して記憶しちゃったと。
うん。
で何十年か後に一生丸々暗唱しましたよなんていうね。
はい。
でこういう記憶力がね、やっぱ強いので、いろんな定数とかね、こう定理とか公式なんか頭にどんどん残っていって、つなげちゃえばいいじゃんと。
うんうん、
いう風に、ね、なってったんじゃないんですかね。だからね、はい、彼ってね、いろいろ軍事戦略なんかも考えてるんですよ。
へ
ー。だから戦争もね、彼にしてみればチェスみたいにこうなってこうって考えられるし、そこにね、
うんうん、
過去のね、まあ、世界史なんか読み込んでますから、
はいはい、
歴史も知ってるので、過去の戦争の戦略とか戦法が加わって、うん、じゃあこうすりゃいいじゃんっていうのをね、論理的に叩き出していた可能性があるんですね、うん、
はい。
でね、記憶力っていうとね、ね、そうそう、やっぱりね、これ1950年代の初めですね。
はい。
エニアックの開発に携わっていた、もう一人、ハーマン・ゴールドスタインっていう方がいらっしゃいまして、
うんうん、
この人がですね、そんなすごいのかよ、フォン・ノイマンって言って、記憶力を試してやろうとしたんですよ。
はい。
で、ディケンズの、ニト物語っていう小説がありまして、
うん、
これ非常に有名な作品なんですね、英語圏では。
はい。はい、
で、これ知ってるだろうと、読んだことある、うん。じゃあ、冒頭、最初の部分を暗唱してくれって頼んだんですよ。
うん。
そしたらね、フォン・ノイマンは、いいよって言って、最初の十数ページを、うん、十数ページですよ。
十数ページ
一言も間違えずに暗唱したんですよ、彼は。で、ゴールドスタインが、いつまで経ってもやめないから、フォン・ノイマンがね、うん、ゴールドスタインが音を上げて、わたわた、もういい、ごめんごめんごめんって言って、止めたぐらいなんですね。それくらいね、記憶力もやっぱり、抜群とかも異常ですよね、
うん、
こうなると。
うんうん、うん。
そういうのを使っていろんなことを考えたんですね。だからね、さっきの戦略もそうですし、
はい、
あの人間が今後どうなっていっちゃうんだろうとかっていうこともいろいろ考えていまして、
うん、
あの第二次世界大戦直前にはですね、こんな手紙を書いてるんですね、
はい、
もうこれからこの大きい戦争が起こってしまうと、そしたら人類の関心が変わってしまうかもしれない、
うんうん、
今ある科学への好奇心も消え失せて、まるっきり別のことが未来の人類の心を占めるようになってしまうのかもしれないって、
うん、
つまりは今割と純粋に科学ってのを追い求めてるけど、うん、戦争がまあメインの主題になってしまって、人類の、
うん、
とにかく戦争だ戦争だっていう風にして、それに使えるものとかっていう風に考えたが変わって、科学への好奇心、純粋なものが失われちゃうかもしれないなんてことをですね、危惧してたりするんですね。で、先週もね、あの彼は原爆は京都に落とすべきだって言ったんですよなんて話しましたが、
うんうんうん、
やっぱこれもね、戦略的にはここだろうっていう風に考えたんだと思うんですよ。
はいはいはい。
やっぱり文化的精神的な中心なので京都って、
うんうん、
そこを破壊すると日本人がもう立ち直る記録もなくなるだろうと、はい、戦争続けられないだろうと、
は
い、で一方で皇居をね爆撃しちゃって、
うん、
天皇を亡き者にしちゃうと占領統治が難しくなるから、うん、そっちはダメだよっていう風に言ったよと、はいはいはい、
うん、
でいうようなことを考えてましたし、それからね、うん、あのオッペンハイマー映画の方ですよ、
はいはいはい、
原爆を中心、原爆を開発するのを中心になった人、
うん、
でオッペンハイマーが原爆がね、まあ、最初のトリニティ実験、最初の爆発実験成功して、うんうんうん、我は死なり世界の破壊者なりって言ったと言われてるんですね、
うんうん、
で実際こう言ったんですよ。でこれを聞いてフォン・ノイマンはですね、うん、こう言ったんですね、あいつは罪を自白して手柄に変えようって言ってんだなと。だからオッペンハイマー自分が中心になって原爆作っちゃったと、
はい、
ああこんなものを作ってしまった、私は死であると世界の破壊者なんだって、うん、あんなこと言って罪自白してそれを手柄にしようって言うんだろうっていう風に腐したりもしてるんですね、
うん、
そういうねこう考えに至りたりすることもある人、
はい、
これがですねフォン・ノイマンだったんですね、
うん、
でまだ、映画には出てきませんが、
はい、
まだオッペンハイマーやってるんじゃないかなと思いますんで、
うん、
ご覧になった方はですね、まあ、それぞれに感想を抱いていただいて、
はいはい、
もしなんか我々にね、こんな思いをしたよとか、怖かったぜとかでいいのも結構なので、うんうん、何かありましたらばこちらの方にメールを寄せていただければと思います。
はい。
それじゃあ、そういったもろもろのメールを寄せていただくためのメールアドレス等を下平さんからお願いします。
はい。この番組、そんな雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見、ご感想、取り上げてほしい話題など、メールをお待ちしております。メールアドレスは zakka@0438.jp zakka@0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B と2番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。 そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。また、ラジオトークやスタンド FM などでも活動しておりますので、ぜひ検索してお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい。
まあ、なんていう風にご紹介するとね、堅苦しいメールを寄せなくちゃいけないのかと思われるかもしれませんが、
はい、
そんなことは全くなく、ね、そんなことは全くねえメールも届いてますんで、
はい、
例えばですね、これはですね、パックスケの父さんからこんなメールが届いてまして、
はい、
この間ですね、ロマンスカーミュージアム行ってきましたなんていう風にして僕がね、
うんうんうん、
話したわけですよ。まあ、話したというか、はい、行ってきた音源をね、つけたわけですよ。
はいはいはい。
で、そこでね、クイズ大会があって、
うんうん、
ロマンスカーは地下を走ったことがあるとか、なんとかね、そういった、とんでもない問題が出てたよなんて話しましたが、
はいはい、
ですね、パックスの内さんからは、地下鉄なのかは微妙なようですが、長野駅には地下を走る元ロマンスカー車両がありますね。ではっていう、たった一言のこういうメールとかですね、こんなのも来てますし、それからですね、はい、白百合さんからですね。
はいはい。
白百合さんから、掛川課長屋に行ってきたんですよ、なんていうね、すごくたくさん文章書いていただいて、ね、
うんうんうん、
以前僕もね、掛川課長屋にご紹介したことがあるんですよ。
はい。
で、すんげえ楽しいなんていう風にして紹介しましたら、うんうん、私も行ってきましたっていうメールをいただきましたんで、うん、これがですね、結構なボリュームがありますんで、
はい、
楽しかったと言ってるんですよ。すごかった、うん、面白かったって。
うん。
で、じゃあ途中からですね、下平さんにお読みいただこうと思います。お願いします。
はい。主人が言うには、私は動物のこととなると、周りが見えなくなるらしく、散歩中のワンコと出会った時も、飼い主を差し置いて犬に話しかけるので、主人がいつもフォローして飼い主の相手をしてくれています。それはともかく、ハシビロコウの飛ぶ姿、鳥たちのサーカス、とても貴重な体験ができました。最後にフクロウのロールケーキを二人で半分こして食べ、幸せ気分で帰途に着きました。和田店長のおかげで楽しい思い出がまた一つ増えました。本当にありがとうございました。あ、店長の言葉通り写真は鳥だけに撮り放題です。今回は言いつけ通りイチャイチャなしでお送りしましたといただきました。
はい、ありがとうございました。白百合さんはね
はい、
ですね、以前からですね、
うん、
なんだかんだとね、旦那さんとね、イチャイチャイチャイチャしてるメールをよく手を動くんですよ、はい、
うん、
なんかきっかけもね、二人が結婚したきっかけもそんなに盛ってなんでしょ、
はい、
なんか同じなんかポッドキャスト番組紹介してもらって、うん、なんか二人楽しむようになってと、うんうんうん、ね、
はい、
で何ですか今回は、イチャイチャなしでイチャイチャ十分してるじゃないですか。
してるしてる。
最後に袋のロールケーキを二人で半分こして食べ、幸せ気分で一人につきました。これをイチャイチャと言わずして何と言うんですか。しかも何ですか、店長の言葉通り写真は鳥だけに撮り放題。誰がそんなうまいことを言えと言ってるんですか。いやー、ほんとね、もう立ちが悪いですね。自分がイチャイチャしてることが分かってないイチャイチャしてる人って。
はい、自覚してください、白百合さん。
本当にですね、楽しい思い出がまた一つ増えたそうですけども、
はい、
こちらもなんかこう楽しい思い出っていうか、なんかこう、うん、ぐにっとした思い出がもう一個増えた。じりっとした思いがね、もう一つ増えてしまいましたんで、以後気をつけてメール送ってください。皆さんもですね、いいですからこういうメールで。人がせっかく送ってくれたメールをこういうメール扱いで。
こういうメールって。
だってなんかじりっとした気持ちが残るもん、なんか。
いや、でもほら、楽しい思い出だったって言ってるじゃないですか。
それは良かったですね。じゃあ、じゃあ、我々ももっともっと楽しい思い出を作っていきましょうよ。
そうですね。
今日なんか楽しい思い出を作ってきたんでしょ、下平さんは。
はい。ああ、
ね、
は
い、なんていう話を、なんていう話を。この後のオーディオブック限定版の方で。いたしたいと思いますし、
はい、とっても楽しかったです、
ね、プライベートです。プライベートトークですよ。そしてですね、お待たせしました、
はい、
春になってまいりました。春になれば、ね、季節が変われば、
はいはい、
我々やっぱりやらなければならないわけですよ。今期アニメ何見てるのコーナー、
うんうんうん、
これをですねオーディオブック限定版をフルに使ってやってみたいと思っております。それではそんな居酒店無料版の方は今週はこれで閉店のお時間にしたいと思います。そんな居酒店、お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。